18%。の利益率になっております。ご存知のように、今年のターゲットとしては、営業利益率の改善でございますので、まあ、そういう意味で、第一歩、その計画の第一歩になっております。
Make a good start toward that goal. The ordinary income growth rate was higher.
関連会社の我々の株式、持ち分の株式の評価益でございます。だいたい20億円でございます。それで、経常利益の方は52%増益になっております。まあ、この四半期は、売上高と経常利益、史上最高の金額になっております。で、下の方行くと、プリギャップの数字でございます。伸び率は13%、売上ですね。あとは、プリギャップの営業利益は32%で、ここも営業利益率同じ18%になってます。で、1年前は15%から3%ポイントの改善になっております。去年、いろんな一時的な要因がございまして、ちょっと分かりにくい決算になってたかもしれないけれども、そういう意味で、今年、この四半期は非常にシンプルで分かりやすい四半期ではないかなと思っております。あとは、これ、業績の進捗状況でございます。まあ、これ、出発点で、まあ、もちろんこれから、1年ございますけれども、売上の方は24%、営業利益の方は23%。まあ、大体これは予想通りの形で、出発点になっております。プリギャップの売上と利益の推移でございます。先申し上げましたように、1年前の15%から18%。営業利益率の改善になっております。エンタープライズ、企業向けの ARR でございます。まあ、今までは我々赤い色でサブスクリプションビジネスの ARR 開示してきたんですが、まあ、そういう意味で同じ数字を見ると、ドル建てで8億1000万ドル、プラス18%の伸びになっております。上に足してるのは、この黒色で、パーペチュアルライセンスの更新の分でございます。これ、両方足すと、エンタープライズ企業向けの ARR、我々ハイブリッド ARR という表現を使うんですけども、まあ、会社の中に ARR の管理、この2つの数字足して、管理してますので、まあ、今年からちょっと開示の方法を変えて、このハイブリッド ARR の開示でいきたいと思っております。また、ケビンからもっと後ほど、ご説明ございます。で、キャッシュフローでございます。まあ、ここは特にコメントすることはございません。ここは皆さん結構関心のあるスライドではないかなと思います。まあ、1月に我々は、ヘッドカウント減らしてる。その、ニュースが出たんですが、まあ、そういう意味で、この四半期で、249年ヘッドカウント減っております。これ右側のパイチャート見ると、減ってるのは主な部門というのは、セールズマーケティングとテックサポートでございます。まあ、我々の方は、これは何か経費削減のために減ってらしているよりも、技術の作用で従業員の生産性の向上、これは一番の目的でございます。まあ、そういう意味で、我々最近生成 AI とか使いながら、サポートの効率とか測っております。で、下の方は地域別で見ると、まあ、大きなインパクトあるのは、この青色のアメリカ、北米の方ですね。あとは、エミア、その辺の方が一番インパクトが大きいでございます。経費の推移ですね。この赤い箱に書いているように、46億円、前年に比較すると伸びてますけれども、ほとんど為替の影響ですね。まあ、為替の影響がなければ、1年前の経費の水準と横ばいになっております。ここも特にコメントすることはございません。あとは、ハイライト、まとめると、まあ、さっき申し上げましたように、史上最高の四半期の売上高と経常利益。あとは、まあ、北米の、US のですね、米国の企業向けのビジネスの2桁成長。で、あとは営業利益率の改善でございます。で、要素自体は書いておりません。まあ、先も申し上げましたように、今年は営業利益率の、改善を目指しておりますので、まあ、そんな形で、今年増収増益の 要素は置いております。私のは以上でございます。ありがとうございました。はい、次、ケビンですね。
失礼いたしました。ありがとうございました。続きまして、ケビン・シムザーの動画をお流しします。
Thanks, Mahendra. Hi, everyone. My name is Kevin Simser, and I'm the Chief Operating Officer for Trend. Mahendra did a great
job. Mahendra さんが全体的な第一四半期のサマリーをしてくれました。私も似たようなお話でございます。第一四半期の中身に関しまして、この方向性、我々の2024年のプラン、そして27年に向けた道筋ということでございます。以前にもこちらプレゼンさせていただきました。リマインダーとして安定したビジネス戦略を持っておりまして、しっかりと全体の持続可能なリカリングレベニュー売上もしっかりしてますし、予測可能なものになっていますし、しっかりとした高い営業マージンを上げながらこの四半期やっております。最終的にはしっかりとお客様を我々のハイブリッドプラットフォームに取り込んでいくということであります。マーケットリードするユニファイドサイバーセキュリティハイブリッドプラットフォームを持っておりますので、お客様をそちらの方に移行していくということです。そちらが順調にいけば、より予測可能な売上の成長、最終的に株主の価値を上げていくことが可能になります。第一四半期、マヒンドラがハイライトを言ってましたけれども、社内のプラン的に言いますと、トップライン、ボトムライン両方ともクリアしています。コストギャップの売上パフォーマンス目的もクリアしています。チームは集中してしっかりと実行しております。リストラもいたしました。第一半期、製造の設備、ネットワークアプライアンスを移動しました。変革的なGo to Market のロールアウト、実際に売り手がインストールベースに対してしっかりと売り込んでいくということです。いろいろと変化がある中でこれだけできたということは、トレンドチームが素晴らしい仕事をした証でございます。そして予定以上のパフォーマンスを出しました。パフォーマンスは主にエンタープライズビジネスのところ、ネットセールスは前年比 15% プラスでした。興味深いことに、例外的なアメリカの素晴らしいパフォーマンスもございました。エンタープライズグループ AI パワープラットフォーム成長が順調で、あと次世代の速の方が 27% 伸びました。チームがしっかりとそれに集中して、これらをインストールベースのアカウントに加えて、それをベースとして拡張しております。こちらをお見せしたかったのは、いろいろとご質問もありますので、地域的なパフォーマンス、プレギャップレベニューチャートでございます。一定の通貨を使っておりますので、実際にそれぞれの4つの地域がどのように違うかというのが見えてくると思います。まずアジア太平洋、中東、アフリカプラス 14%、 ご存知の通り安定して伸びている地域です。そして第一四半期もそれをお見せいたしました。驚くのはアメリカ北米のパフォーマンスプラス 12% 前年比伸びております。特にアメリカプラス 14% であります。素晴らしいパフォーマンス、予定を超えてアメリカが順調に伸びております。そして日本、ヨーロッパ、そこら辺の力学は何でしょうか。正直言ってヨーロッパ、日本、実際にプラン通りの数字を出してまいりました。ご存知のように、我々のビジネスの一部は、リニューアル、更新、パペチュアルライセンスのお取引でございます。日本もヨーロッパもそうでありますので、そういったリニューアルリストが、この四半期、 去年の同時期と比べてやや減っておりますので、小さいので、こういった形になっております。リカリングレベニュー的なポイントで言うと、これはトータルのリカリングレベニューということでありますね。基本的な目的は、より良くこのリカリングレベニューを上げていって、コンシューマー、ラージ、そしてスモールエンタープライズ、こちらの方は16.3億ドルということでございます。セグメントごとに見ておりますので、どういった成長か見ていただけると思います。ラージエンタープライズプラス9、スモールエンタープライズマイナス1、コンシューマーは横ばい。スモールエンタープライズの方でございますけれども、こちらの方は、下期プランがありまして、マーケットリーディングプラットフォーム、エンタープライズで成功しているものを取り込みます。そして、それらをポジショニングすることによって、スモールエンタープライズの領域に持ってくるということで、これがしっかりとスモールエンタープライズの力になってくると思っています。下期。コンシューマーですけれども、こちらの方もしっかりと我々は代替チャンネル、モバイルチャンネルの部分もうまくいっていますし、B2B2C チャンネルも伸びております。ここも進んでおります。最終的にこちらはパソコンへのアタッチメント、プランニングをしっかりすることで、これらのイニシアチブといわれるもの、PC のメーカー、AIPC などもありますので、こちらの方が業界全体大きく変えてくれると、我々もその恩恵に預かれるというふうに思っております。エンタープライズが今現在動いていて、AI パワー、サイバーセキュリティプラットフォーム、マーケットリーダーでありますし、さまざまな機能を一番揃えておりますし、ハイブリッドで、SaaS でも、オンプレムでもできますし、また、エアギャップ環境でもできます。そういった意味で、すべての機能を備えておりますし、これからイノベーションを続けてまいります。アタックサーファスリスクマネジメント、これは6ヶ月前に追加いたしまして、0から3000顧客までアタックサーファスを使っていただいて、AI パワードアタックサーファスリスクマネジメント、こちらも大きなコンポーネント、要素でありました。多くのお客様がリスクを評価したい、そしてビジビリティが欲しいということであります。全体的にエンタープライズの。それが我々の成長のポイントとなっております。プラットフォームに AI をビルトインにするだけではありません。我々はお客様のことも考えています。AI を展開したい。しかしながら、やり方は自分たちの IP が暴露されない形でやりたいという人たちがいらっしゃいます。例えば、LLM をその環境に取り込むことができるか、安全にということを気にしていらっしゃいます。そういった機能も持っておりますので、それを今後充実させていくつもりです。追加の機能ということで、AI がテーマになったものが増えてまいります。我々のプラットフォームだけではございません。ガートナー、フォレスト、IDC、カナリス、第一四半期、すべてがクアドラントのところ、ウェーブとかライドアップのところで、我々のプラットフォームのパフォーマンスを評価くださっておりますので、とてもいいポジションにいると思っております。
我々も若干 PR しました。メディアではやや控えめな巨人という立ち位置ですが、一部のトピックについては話したいと思っています。例えば AI や脅威インテリジェンス、特に主要プログラムの一つであるゼロデー脆弱性調査プログラムを通じて、弊社は可能な限り多くの脅威インテリジェンスを仕上げようとしており、この分野で多くの取り組みを行っています。そして最後に、おそらく他社は有していない本当に革新的な能力ですが、我々はプライベート 5G やプライベート LTE 関連のサービス構築にかなりの時間を費やしてきました。そこでテレメトリデータをビジョン1プラットフォームに集約できないかと考え、それを実現しました。発表したところ好感触を得ました。というのも、プライベート 5G やプライベート LTE を展開する多くの大手インフラ企業やメーカー企業は、セキュリティオペレーションセンターでの貸し付けを求めているからです。続いて、リカーリングレベニューについて、このスライドはエンタープライズの ARR です。 先ほどは会社全体のリカリングレベルの説明でしたが、こちらはエンタープライズ関連の ARR で12億4000万ドル、前年比7%を増加しました。色分けで示している内訳をご覧ください。取り組みを強化しているサブスクリプション ARR は8億1000万ドルで前年比18%増となっています。また、オンプレの顧客で永続ライセンスを持つ更新の顧客にも積極的にアプローチしていますが、こちらは減少傾向にあるのがわかると思います。こうした顧客は徐々に SaaS プラットフォームへ移行していただくよう取り組んでいます。ただ、すべての顧客が移行を望んでいるわけではありません。データ主権や何らかの理由で移行を拒否し、オンプレで使い続けたいと主張します。それでも構いませんし、そういったクライアントも非常に安全な方法で弊社のプラットフォームに接続することができます。つまり、サブスクリプション ARR は非常に健全な2桁成長を続け、パーペチュアル ARR はわずかに減少すると見ています。
If we were to double-click on the enterprise business a little bit further, it's really divided up into two different components, small enterprise and large enterprise. And you can see that the large enterprise growing at
エン
9%。
タープライズビジネスをさらに細かく見ていくと、スモールエンタープライズ、ライズエンタープライズにざっくり分けることができます。ライズエンタープライズ ARR の成長率は9%で10億ドルを超えています。先ほど申し上げたように、我々はビジョン1のプラットフォームを大企業のような中小企業にも提供することで、中小企業の売上を向上させる計画を持っており、下期にはそのような方向で展開していきます。繰り返します。先ほど10億ドルと申し上げた大企業の ARR は前年比9%の成長でした。ここでオンプレの顧客にビジョン1プラットフォームに接続していただくという取り組みにおいて、どのような成果を上げているかをお見せしたいと思います。プラットフォームコネクティッド ARR、プラットフォーム接続 ARR は50%増の4億2800万ドルでした。これはラージエンタープライズビジネスの ARR10 億ドルの43%に相当し、今後もこの比率が徐々に高まっていくと考えています。こちらも興味深い別の角度からの観点となります。ラージエンタープライズ ARR の10億ドルは4つに分類できます。今まで説明してきた AI ベースの次世代ソック、ハイブリッドマルチクラウド、エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、そして E メールセキュリティです。どの分野が特に成長しているかがお分かりいただけると思います。我々はベンダー集約というユースケースに非常にうまく対応しています。顧客の多くはサイバーセキュリティにコストをかけすぎているし、ベンダーの数を集約したいと言います。我々のプラットフォームでは、エンドポイント、XDR、E メールセキュリティ、ネットワークセキュリティをサポートし、クラウドにも対応できます。アタックサーフェスのリスク管理を含め、すべてをこの単一のプラットフォームに統合しています。顧客の集約要望についてお話しする機会が多い理由がお分かりいただけると思います。顧客の多くが弊社の E メールセキュリティ、特に XDR の機能を購入していることが、このグラフからも分かります。私が自慢し続けているビジョン1プラットフォームですが、アタッチレート、導入率は35%です。我々はインストールベースのアカウント数にこだわっていて、現在9708社のビジョン1顧客を有しています。この1年間で1373社増加し、アタッチメントレートは35%です。ARR も27%増と順調に伸びています。プラットフォームの導入で ASP が高くなることも分かっていますが、それ以上に拡大の可能性も高まります。3点目のポイント、116%の NRR でもその点お分かりいただけると思います。徐々に拡大、エクスパンションしていくという戦略で、現在10以上のモジュールがあります。 ご覧の通り、2万8000社の企業顧客のうち、54%が1つのモジュールを導入済みで、複数のモジュールにどう移行させるのかが鍵となります。インストールベースアカウント内でタムが大きいことがお分かりいただけると思います。一度拡大すれば、継続率は向上し、ARR は劇的に増加しますので、私たちはインストールベースアカウント内での拡大にこだわっています。顧客取引の例を3つご紹介します。1つ目はアメリカの大手エネルギーインフラ企業、フォーチュン500企業です。ちなみに、フォーチュン500の上位10社のうち8社が当社の顧客で、こういった大企業とのビジネスでも結果を出しています。この事例の顧客とは、長期の付き合いがあり、ギアをたくさん導入していただいておりました。AI を活用したアタックサーフェスリスクマネジメントを求めていました。拡大の非常に良い機会で制約に至りました。次は、アミア地域の小売業です。こちらも以前からお付き合いのある顧客で、すでにかなりの機能を導入いただいていました。やはりアタックサーフェスリスクマネジメントにも興味を持っていただき、アミア地域での拡大に成功した素晴らしい事例です。最後にヨーロッパは新規顧客の事例です。新規顧客は相対的に優先順位は高くはありませんが、チャンネルパートナーの紹介、口コミ、マーケティングプログラムなどで新規契約につながる事例もあります。この事例でも良い顧客を獲得できました。多くの機能を実装いただきましたが、決め手は我々の MDR サービスの能力が豊富だったという点でした。すべての事例でクラウドストライクやマイクロソフト等と競合し、全勝しました。素晴らしい成果と言えます。まとめますと、現在、非常に良い状況が整っており、2027年までの長期目標も以下のように設定しています。売上高27億ドル、利益率30%、エンタープライズハイブリッド ARR17 億ドル、ビジョン1アタッチメントレート60%。今年度はその過程としてマイルストーンを設定し、第一四半期も順調な進捗となりました。私からは以上です。質疑応答でまた皆様からの質問にお答えしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ビジネス概況についてご説明申し上げます。大見川さん、共有をお願いします。
わかりました。じゃあ、オミカの方から、日本地域に関しまして説明をさせていただきます。ちょっと待ってください。まず、今年からですね、私の方からは、ここにあります、大きく3つの領域、従来からご説明していましたエンタープライズ向け事業と、から個人向け事業は右側にございますけれども、真ん中に改めまして、中小企業向けの事業ということで、この3つの区分でお話を今後はさせていただきたいと思います。まず1つ目のエンタープライズ向け事業は、今も、ケビンからもいろいろ話ありましたが、まさにこのサイバーセキュリティプラットフォーム、さらにそこに AI パワーが加わってですね、その顧客価値の継続的に提供すると。ということで、まさに昨今のいろんな経済安全保障、それから、いろんなことでエンタープライズ、インフラストラクチャの企業はですね、サプライチェーンリスク考えなきゃいけないということで、SOC のところの、非常に価値を提供していくというところで特化していっ
Is
てます。
being provided in this space. In the middle, small to medium size business, security, human resource, and the small to medium area, including the small to medium businesses, supply chain risk, each industry by industry.
日本もやっとるんです。そうなってきたときに、このマネージドサービスパートナー、MSP 様と一緒にですね、セキュリティをリモートでマネージメントしていくということで、こういったサービス型のセキュリティの、 拡大、提供というものをさらに強化していく必要性が出てきておりますし、順調にここが成長してきているということです。で、個人向けに関しましては、従来から言っております、ビヨンドデバイスセキュリティの拡大ということで、やってまいります。で、この一つ目、エンタープライズ向け事業なんですが、エンタープライズ向けの ARR、グローバルと同じですね、日本もプラス7%昨年比上がっております。特にトレンドビジョン1の浸透ということでは、既存顧客を中心にビジョン1プラットフォームの利用の浸透が進み、昨年と対比しまして倍増をしております。やっぱり日本はちょっと後ほども出てまいりますが、遅れていたんですが、倍増です。特に複数のレイヤーで、我々の製品を利用いただいているお客様の ARR は非常に昨年比に比べてもプラス35ということで、非常に効果を得ています。故に既存顧客に対して1つを使っているお客様にもですね、2つ目、3つ目と、こういうような増やしていって、ビジョン1というものとこう絡んできますとですね、非常にこの成長率はさらに上がってくるし、お客様への価値提供も上がってくるということになります。で、3つ目なんですが、一方、やはりその欧米に比べてレギュレーションも非常に緩いと言いましょうか、日本の場合、なかなかインダストリーにしても政府からもレギュレーションがその強く出ていなかったというのがありますから、非常に遅れておったんですが、徐々にここは高まってまいりまして、他の地域に比べて3年遅れぐらいですね、やはり IT のやっぱりそういうところ、どうしても日本って遅れてしまうんですが、そういったところではだいぶ追いついてきましてですね、先ほどもビジョン1の浸透率が3年前9%から25%、30%になってるよって話がありましたけども、同じように今、我々15%ぐらいまで来てますから、かなり一気にこのパーセンテージはこう上がってくるんじゃないかなというふうに期待しております。それからこれ、お客様の導入の声です。非常に嬉しい、まあ、我々のその狙い通りのですね、実際に使ってみると非常にいいじゃないかということで、いいカスタマーボイスをいただいております。それから、マネージドサービス含めて、ビジョン1に関連する技術支援、このサービス売上が昨年比2.6倍に増加をしているということで、非常にお客様、専門性を非常に求める部分もあるので、こういった我々の専門性もどんどん売上に貢献しているということになります。で、一方、2番目の中小企業向け事業ですが、SMB 層での XDR 需要の高まり、やはり先ほどから言いましたサプライチェーンリスク含めていろんなインダストリーごとにいろんなところが上から落ちてきます。それに準じていないとサプライチェーンから外されてしまうとかいうことにもなりかねませんので、やはりこういったものが必要になってきて高まっています。で、当社の SaaS 型の EP 持ちいた MSP パートナーで、さらにマネージド XDR サービスというものを数多くのパートナーが立ち上げてくれました。で、特に昨年の末ぐらいからですね、まあ、発表もしておりますんで、NTT 東様、NTT 西様含めてですね、強力なパートナーがまた、マネージド XDR サービスを開始しましたので、これによってですね、この Q1 だけで3700社増えました。で、それまでこう立ち上がったところ、Q1 だけで3700社ということで、非常に多くのお客様は一気に増えてきています。で、また、多くの企業、SaaS 型のエンドポイントセキュリティを利用ということで、パッケージ型のオンプレからですね、どんどんその中小企業の方も、SaaS 型に移り、さらにマネージドサービスを求めてきているというところが、大きな変更点になっています。それから、マーケットプレイスによるサーバーセキュリティの売り上げが堅調で、AWS のマーケットプレイスからですね、かなりこの売り上げというものが伸びてきているということでございます。で、最後に、国内の個人向け事業ですけれども、ビヨンドデバイスセキュリティプロダクト、売上比率がですね、20%です。この Q1 は。で、昨年のその Q4 がちょっと高い26%とか出てるんですけれども、これちょっと在庫を入れたい。くれてですね、その分が売り上がったんで、ちょっとこういういびつな形になっておりますが、Q1 の方はその在庫の方も、はけ、で、まあ、正常な形になってきておりますけれども、その、ビヨンドデバイスセキュリティということで、売り上げの20%ぐらいの比率を、 保ってきています。だんだん上がってきているということです。で、デバイスセキュリティに関しては、PC のシップメントも、まあ、この Q1 で、やはり、まあ、1月は PC シップメントが YOY マイナス 23%、2月が YOY マイナス 9% でしたが、3月にプラス 7% ということで、若干 PC のシップメントも、まあ、戻ってきたというところで、先ほども出た今後 AIPC とかで新しい需要も出てまいりますので、こういったところも、また今後新しいまたソリューションを提供していく部分が出てきたなと思っています。そして AI 関連では生成 AI を利用したチャットボットサポート試験を運用開始しました。これによってもっともっと磨きをかけてですね、サポートコストのダウンを測り、かつカスタマーの満足度も上げていこうと思っています。その他セキュリティの啓蒙活動としては法定機関との連携で47都道府県の警察がございますけれども、すでに27の警察機関とは一緒に啓蒙活動を、右にパンフレットもございますが手伝わさせていただいております。その他今ここにあります4つの市町村に関しまして、安心安全なデジタル利用促進、ウェルビーイング向上を目指す連携協定ということで、こちらの市町村に対して、まあ、いろいろお手伝いをして、無事その DX をですね、達成していただけるようにお手伝いもしているところでございます。以上、私からの説明とさせていただきます。
共有ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。ご質問者の方には会社名とお名前をおっしゃっていただきますが、本説明会の音声内容は説明会終了後、当社 IR サイトにて公開いたしますので、あらかじめご承知のほどお願いいたします。ご質問の際は、この個人情報取得及び二次使用の承諾についてご了承いただいたものといたします。なお、ご質問は通訳システムの都合上、日本語のみとさせていただきます。それでは、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。マイクのミュートが解除された方は、会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
はい、聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
よろしくお願いします。僕から1点だけなんですけれども、北米のプリギャップが、結構強く回復しているのですが、これの背景ですね、かなりそのパロアルトネットワークス等 の、 乗り換えサービス等もありますし、もしこう、去年の第4四半期までは結構強いマイナスで来ていた割にはこうぐっと改善しました。これ背景にはどんなものがあるんでしょう。
So maybe Kevin, you can take this one.
Maybe I can jump in, Mahendra.
Yeah, please.
So we did see some incredible improvement in the performance of the business, and quite honestly,
に関しましては非常に素晴らしい改善がありました。いくつかの要因がありました。まずチームが非常にビジョン1のエクスパンジョンに注力していたということ。これがアメリカのマーケットで評価を得ています。XDR の需要も旺盛で、我々の提供している機能に関する需要も旺盛であると感じています。また、追い風として、第4四半期から気づれしたディールがありましたが、まあ、これがなかったとしても、非常に素晴らしい成長率が達成できたと思います。このインストールベースアカウントにフォーカスをした成長が構想しました。
継続性はありますか。
Can you translate that again? Sorry.
Excuse me. As first quarter, good plan.
Yes, we believe so.
We'll continue. Yes, next quarter.
はい、質問大丈夫です。はい、持続可能なトレンドだと思っています。リストラもメヘンデラが言ったように1月に終了しました。このリストラの合理的な背景としてビジネスの体系をより簡素化し明確にするという目的がありました。 そういった明確な目的を持って、みんなが責任を持って仕事ができるような体制を作りました。そういった背景がありまして、営業部隊がインストールベースアカウントに注力し、そしてビジョン1に注力したことで、我々非常にいい立ち位置で今期成長を続けることができると思います。また、新たに追加された機能やケイパビリティもあります。お客様と私もお話をすると、いくつかいろいろ挙げられると思うんですけれども、まず、お客様の環境がセキュリティベンダーの数が多すぎると感じていらっしゃるようで、あまり効果的ではないと、セキュリティオペレーションセンターで複数のベンダーを持つということは効率的ではない、そこで集約したいという要望があります。また2点目として挙げられるのが、こういった景況下の中、お客様が言うのはコストです。どのように、サイバーセキュリティ関連の投資に対して良いリターンを達成することができるのか、我々はこの2つの要望に対し対応することができていると思います。それが競争力となっています。
ありがとうございました。それではご質問のある、ありがとうございました。他にご質問のある方、挙手お願いいたします。
SMBC 日興証券、菊池です。
はい、聞こえております。
あ、はい。ありがとうございます。ですね、地域別の、ARR のですね、推移を、の傾向とですね、これからの見通しを教えていただきたいと思います。全体的に 7% 増ということで、日本7ともおっしゃってましたけど、じゃあサステナブルな今の巡航速度のトップラインの成長というのは、全体で 7% というふうに理解しております。で、それは地域別で、日本も7ということなんですけど、日本は今の売上高のとか、あとプレギャップの状況と比べるとやや強い感じはします。あと他の地域の傾向とこれからのその見通しで、どうやって売上高にですね、反映されていくのかということを教えていただきたいというのが1点目です。
はい、じゃあ一部は私の方から、一部はケビンから答えさせていただきます。で、まず一つはその地域別の ER の推移でございますが、我々地域別の ER を開示しておりません。その要因はですね、さっきケビンの話も出たように、グローバルの企業の場合は、売上計上しているところと使っているところの違いがございまして、だからあんまりその地域別で何か細かい数字を開示するよりも、全体的な、今、ケビン今日説明したように、ニュアンスの形で伝えたいと思っております。で、次は、見込みとしては、ちょっとケビンの方から。
あ、じゃあ、お願いします。すいません。大丈夫です。
Thank you for clarifying on the,
ご確認ありがとうございました。ARR のところ、マヒンドラさん。追加で申し上げるのは、世界プレギャップレベニューという形で、あと一定の通貨ということで、コンスタントカレンシーで見ておりますので、チャートをお見せしましたけれども、私のプレゼンの中で、地域的なパフォーマンスをご紹介いたしました。2桁台、アミア、あとアメリカが良かったです。これも継続していく予定でございます。ヨーロッパと日本に関しましては、それらの増加も今年度の中で見ていく予定でありますので、こういったダイナミックな Q1、第1四半期は、我々のリニューアルビジネスがうまくいっている、あといくつかエキサイティングなことも日本、特に集中してエンタープライズをやっているところもございます。そしてそこを拡張しておりますので、今後もそういった2つの地域、プレギャップベースで増えていくという予定でございます、今年度。
ありがとうございます。確認なんですか？ ですけど、定性的な傾向でも結構なんですが、日本が 7% 増で、おそらく APAC、ヨーロッパはですね、で、まあ、もっと強い数字なような気がします。最近の傾向からすると。で、US はやっぱり 7% 低いというふうに理解していいのかということと、あと、日本は今の、増収率と比べると、ARR 7% 増というのは強い印象なんですが、その、これから売上高は、まあ、その 7% に近づく感じで、まあ、拡大していくのか、日本ですね。で、教えていただけたらと思っております。
また、ここは2つに分けてですね、1つ私の方から、1つ、まあ、ケビンから全体的なグローバルの話で、日本の ARR 確かに 7% ですけども、ARR っていうのはさっき、多分、これはサブスクリプションビジネスのやるって、日本の場合は、結構パルペチュアルライセンスとかコンジューマービジネスもございますので、だから売上の伸び率自体は 7% ではないんですね。って答えになってますか？
あと、私の方からも一つ補足させていただくと、先ほどの大見川の資料にあるのは、まあ、エンタープライズ層、ラージエンタープライズ層っていうところで限定したお話をさせていただいてたかと思います。で、もうご存知の通り、日本においては大企業と中小企業ですね。コンポジションがだいたい 50-50 ぐらいになって、中小企業も多いので、特にラージエンタープライズのところのお話で 7% 増っていうところを美がご説明申し上げたという形かと思います。
それとあと、今後エンタープライズエリアに関しても、日本が遅ればせながらと私お話ししましたが、やはりその、お客様の、まあ、いろいろ環境も欧米に比べて遅れていたってところと、あと我々の社内の体制、さっきからいろいろオーガニゼーションチェンジしてますと話しましたが、日本もオーガニゼーションチェンジされてですね、より既存顧客に対して欧米の成功の手法というものを取り入れ始めております。故に非常に先ほど言った大きなお客様に関しましてはですね、この ARR の向上率も今高くなってきてまして、先ほど言った一つのソリューションを持っているところにもう一つマルチで使わせると、そういったところのいいベストプラクティスをどんどん日本でも展開してみてるんで、エンタープライズ向けに対してもその一つのお客様の売上の向上っていうのがこれから日本の方も伸ばせるというふうに思っています。
ありがとうございます。
The only thing I would add, because your question was specifically around ARR.
追加で ARR のことでございますけれども、グローバルトータル ARR は、トータル、コンシューマープラススモールエンタープライズプラスラージエンタープライズ、トータル ARR は 6% でした、会社横断的に。エンタープライズ領域ではトータル、Q1 の終わりで 7% でございました。ラージエンタープライズ、だけでございますが、それが最大の数字で 9% でございました。我々はこういった成長がラージエンタープライズから来ておりますし、グローバルとしてもその数字が若干上回ってきているという傾向を見ております。
じゃあ次の質問をお願いします。まあ、リストラクチャリングもして、これからしばらくは人を増やさないという方針だったと思います。ただ前回はですね、まあ必要に応じて売上伸ばすときには、まあそのこれから来年再来年に向けて人を増やす必要もあるかもしれないってケビンおっしゃったと思います。で、今の状況ですね、で今年は人を増やさずに、で今の、まあ、売上のその成長目標を達成できそうなのかということと、あと来期に向けて、来期再来期に向けて人を増やす可能性があるとすれば、それはいつ頃の時期になるのか。まあ今年は、まあこのままいけるのか。人を増やさなければ、まああまりその費用は増えないと思いますので、マーケティングコストも増えないと思いますので、今年のコストのオペレーション、人のそのハイアリングの、まあお見通し、教えていただけたらというのが2点目です。
はい。じゃあ、ケビンお願いします。
Okay, maybe I'll start, Mahendra, and then you can jump in.
私の方からでは回答をします。もし追加があれば、マヘンドラさんお願いします。12月の投資家カンファレンスで、リストラを行うという発表をしました。このリストラの背景には、技術的な改善、またプロセスの改善があり、それを我々が活用し、全体的な生産性を上げることができると考えたからです。5000万ドルぐらいのコスト削減余地というものを特定しまして、その計画を Q1 に実際に実行しました。すべて完了しています。実は想定していた5000万ドル以上のコスト削減効果があったんですが、目的は果たすことができました。そういった背景があるんですが、社内のイノベーションは今後も継続的に行っていきます。かなり社内でも AI を活用していて、それも続けて行っていきます。またミックスの変化が少しずつ出てきます。例えば、想定できるのは、コーダーキャリングの、目標ノルマを持つ営業部員、営業隊の方々の人数を増やす必要があると考えています。今年の末から25年にかけて。ただ、全体的な、全会社の従業員数が大幅に増えるというわけではありません。これでお答えになっていますでしょうか。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは次にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。では、挙手されている方がいらっしゃらないようですので、質疑応答を終了させていただきます。本説明会後にお電話でお問い合わせいただく際は、画面に表示されております03-4588-8572、03-4588-8572、こちらにおかけくださいますようよろしくお願いいたします。また、本会閉会後、ご参加の皆様にアンケートご協力願いのメールを送付させていただきます。IR デー開催についてのご要望の説問もございますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、これをもちまして、トレンドマイクロ株式会社、2024年第一四半期決算説明会を終了いたします。本日は多数決算発表が相次ぐ中、また長い時間にわたりご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。